今日は、私は自分の弱さのことを誇ります。こうパウロが語った言葉を中心に見てまいります。先ほど司会者が読んでくださいました、第二コリント、11章の29節と30節をもう一度お読みしてお祈りいたします。コリント人への手紙第2、11章、29節、30節。誰かが弱くなっているときに、私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて、私は心が激しく痛まないでしょうか。もし誇る必要があるなら、私は自分の弱さのことを誇ります。天の父様、ケアするお一人お一人をお集めくださいましてありがとうございます。パウロが誇ると、だから我慢してほしいと書き送った中での弁明です。私たちは何を誇るでしょうか。神様、私たちの心を探り、そして私たちの心の置き所を確かなものにしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、誇りについて見てまいります。皆様は何を誇りとしているでしょうか。パウロは、先週見たところで、16節以降ですけども、愚かだなことを承知の上で、彼は自分を誇ることは、愚かだと、繰り返し、教えてきましたし、自分の過去の栄光については、キリストを知ったときに、ゼロではなくマイナスになった、損になったと証ししています。しかし、愚かなことを承知の上で、コリントの巨大姉妹が、自分について、誤解していることを正すために、あえて、弁明いたします。また、先週見たところでは、神様の前に自分の愚かさを認めることが、一番の賢さであり、神様の前に自分の弱さを認めて頼ることこそが一番の強さだと証ししていたことを見ました。今日はこの弁明の序文の後の部分、パウロが実際に自分について自慢しているというふうにも思えない文章なんですけども、彼が弁明している箇所を通して、私たちが誇りとするものが何であるのか、誇るとすべきものは何か、それを共に確かめてまいります。資本に書きましたけれども、三つのことを共に時間が許す限り分かち合いたいと願っています。資本をお持ちの方は見ていただきたいんですけれども、太字に書きました。第一には、兄弟たちのために、パウロは自分が不適格ではないことを証ししました。第二に、愛ゆえの弱さと言いますか、愛するゆえに心配したり傷つくことは素晴らしい祝福だと感謝しました。第三に、このパウロが経験してきた苦難は、神様に救われて召された時からずっと続いていることですと証しいたしました。クリスチャンの歩みはそういうところがあるんですね。では見てまいります。まずパウロは、自身が血筋や資格や 実績において、彼を非難した偽教師たちに決して劣っていないと証ししました。愚かだと承知の上で証ししたのです。偽教師たちは、自分たちはヘブル人、イスラエル民族、アブラハムの子孫ですが、パウロは違うと非難しました。確かに、イスラエルで生まれたのではありません。彼は、タルソという、国際都市で、誕生いたしました。そして外国の文化にも、国際都市ですから、同系が深かったんです。そして、福音を伝えるために、外国人、異邦人と、親しくなるために、彼らに生活スタイルを合わせましたし、言葉も合わせました。それは外国人にかぶれたわけではなく、この外国の人たちをイエス様のもとに導くためにそう合わせたんですね。パウロはこう証ししています。コリント人の手紙の第1、少し前の箇所ですけれども、9章の21節をお読みいたします。新約聖書の339ページです。9章21節、22節もお読みいたします。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。しかしパウロのこの姿を誤解して、偽教師たちは自分たちがパウロに勝っていることを示そうと、パウロはユダヤ人ではないと非難したのです。しかし彼は生っ粋のユダヤ人でした。ベニヤミン族で、そして学んだこと、訓練を受けたことについては、イスラエルの最高の教師ガマリエルの門下として、律法学者の資格を持って、聖書の正式な教師でした。また、大祭司とも親しく、迫害者の時には信任を受けていました。ピリピリテの手紙にこう彼は証ししています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人と証ししていた通りです。第二コリントに戻っていただけますか。もう一つ、偽教師たちが非難していた点ですけども、11章の23節に、彼らはキリストのしもべですかとパウロは告げています。つまり、偽教師たちは、自分たちこそキリストのしもべ、キリストに仕えるものだと主張し、パウロは違うと非難しました。この点については、パウロは声を大にして否定します。 23節の続きを読みいたします。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。労苦したことはずっと多く、牢にいられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありましたと、以降具体的にどんな苦難を経験していたかを明かしします。自分のキリストへの熱心さ、またキリストのために一切を捨てて仕える自己犠牲のことを知ったら、偽教師たちは自分たちがキリストのしもべだと自慢していたことが恥ずかしくなってしまうほどだとパウロは言ったのです。キリストのために自分を捧げて労したことはずっと多いですと。キリストのために苦難を受けたことも、鞭打ちされたことなどずっと多いのです。偽教師たちが直面しなかった命の危険を何度も経験してきましたとパウロは主張しました。そして苦難に耐えて使い続けた実績を一つ一つ以降に挙げています。ユダヤ人たちから鞭打たれたのが40に一つ足りない、つまり39回。これはイスラエルの民が聖書の律法に鞭打つときは38回までにしなさいと、そうしないとその人を恥ずかしめることになるからと言われて禁止されていたんですね。ただ夢中にやるといつの間にか1回多くなってしまう危険があるので、安全を見込んで38回までと定められて、39回はですね、失礼いたしました。立法に、そう、教えられていたんです。40回を超えないようにと、申命記の25章に記されています。訂正いたしますね。ごめんなさい。ローマ帝国にはそんな規定はなくて、もう命が危険になるぐらい、鞭打たれました。イエス様が、されたようにです。また、石打ち、これも、死刑にするような恐ろしい罰ですけども、石打ちにされ、かろうじて命を、助けられました。旅の途中で船が難破した経験が3度、よく助かったものです。そして旅を続ける中で、川の難、川が増水したんでしょうか。盗賊に会いました。パウロを裏切り者と付け狙うユダヤ人同胞からの迫害。また彼らに扇動された。あるいはパウロの推しを邪魔にした異邦人からの迫害、町で起こった暴動、また砂漠の危険な旅、海上で難にあったと、どういうことが起こったんでしょうか。また偽兄弟、クリスチャンのふりをして近づいて盗んだり、あるいは迫害者に売ろうとしたという苦難を経験しました。その他、自分の生活のために、またいろんな方の苦労を負ったり しました。眠れないほどの悪い環境に置かれながら、また寝ないで働かなければいけないということもありました。多くの乏しさも経験いたしました。 寒さに、十分な、体を温めるものがない中で、それこそ寝たら死んでしまうというような危険にも遭いました。しかしパウロはこれらの苦難を恥じていません。第一コリントの、第二コリントの一章にちょっと戻っていただけますか。355ページです。8節以降をお読みいたします。第2コリント1章8節から10節。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。神様への深い信頼と献身、それがパウロは本物の主の器であることの証拠でした。まだまだあげればキリがなかったでしょう。これらはパウロが自分が強いと証しするためではなく、神様がどれだけ真実であるかを証しする証拠です。私たちは、自分が困難に乗り越えられたと明かするんではなく、主が困難を乗り越えさせてくださった、守ってくださった、それを明かするんです。これこそがキリストを信じる者、キリストに仕える者、従う者の証なのです。私たちも主を誇りましょう。さらにパウロは自分の弱さのことを誇りました。弱さを誇るではなくて、弱さのこと、自分が弱くされたこと、そしてその弱くされた中で神様が豊かな祝福を与え、栄光を表してくださった、そのことを誇ると証ししています。パウロは、今見てきたようにもものすごい苦難を続けていたんですけれども、それは他の苦労に比べれば大したことない、大したことないんですけど、大したことなんですけど、もっと大変なことがあると告白しています。11章に戻っていただけますか。28節の途中に、さらに日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。彼を苦しめたのは、反対や、実際の旅の、困難にあったことではなく、教会への心遣いのために苦労してきたと。そして教会がさまざまな困難に陥り、特に信仰をつまずかせてしまっていることが一番つらかったんだと彼は証ししています。彼が用いられて、そして教会が築かれていくことはもちろん喜びであり祝福でした。しかしそれは大きな重荷ともなっていたのです。その重荷とはすべての教会への心遣いでした。 霊の親として、一つの教会だけでなく、多くの教会のためにお祈りし、また心を使うこと、そしていろんな問題に対処すること、責任を負っていくことはどれだけ大変であったか、豊かに用いられるほどにますます大変になったはずです。それはいろんな方々を委ねられる責任が重いほど大変な思いをするといういろんな体験でもあると思います。子供が多いほど大変ということがあり、経営者は社員が大きいほど社員の生活を担うという重荷があります。また地域を担う、あるいは国を担うという責任を負うならば、もう寝る暇もないほど大きな重荷を負います。立てられた方たちのためにお祈りください。パウロはコリントの教会で巨大姉妹が弱ってしまうこと、その時に、彼らは自覚してなかったんですけども、身が細る思いでした。せっかく築かれた教会が二世教師によって安易な方向、間違った方向に導かれていて、何とかしようと思って関わろうとしたら二世教師たちに騙されて、自分が関わるほど彼らは自分を拒絶するようになってしまった。これから教会はどうなってしまうんだろうかと、彼は心を激しく揺すぶられました。正常に立っていたとしても、教会が迫害にあって困難にあったということも大きな痛みでした。コリントの教会のように嫌われていながら、そして近づいていくと逆効果になってしまうということは大きな痛手です。感謝なことに神様はテトスを通して、教会を回復させてくださいました。そして良い知らせを、聞いたときに彼は安堵いたしました。そして改めて自分がどれだけあなた方のことを心配し心がうずいていたかを証ししたのです。愛するということは傷つくことでもあります。関心がない相手でしたら、それぞれの責任で歩んでいればいい、困難があってもしょうがないで片付くかもしれません。しかし愛してやまない方々があらぬ方向に行ってしまったり、また傷ついていたら、もう自分が変わりたい、あるいは死んでも死にきれない、そういう思いにとらわれます。パウロは、元は、傷つきにくい性格だったと思います。迫害者であった時には、自分の手にかかるクリスチャンたちがどうなろうと、神様のためだと思い込んで、ひどいことを行いました。また、働き始めた頃、伝道旅行で、途中で逃げ出してしまったマルコのことを、仕方ない、もう連れていけないとバサッと 関わりをやめさせることができました。しかし、12章で明かしされているように、自分の弱さを覚えたときに、彼は弱い方たちの気持ちがわかるようになりました。そして、高ぶらないために、神様がこの弱さの中に留めておかれるんだということを気づいたのです。彼はこうして謙遜な器、愛深い器とされました。弱さを与えられたからです。そして今、この弱さのことを誇ると彼は証しいたしました。キリスト教が弱々しいと言われる印象を持っている方がいるかと、おられるかと思います。私の父親もそうでしたし、また私自身も自分の罪の問題を自分で解決すべきだと思い込んで、福音をずっと拒んできた経歴を持っています。14年目にもう降参いたしましたけど、小学生の時からずっと福音を知りながら拒んできました。挫折を経験させていただいたからです。人は自分で何とかやっていけると教えられたり、またそのように考えて、神様の助けは基本的にいらないと、そう思ってしまうことがあります。神様を信じていても、そういう人たちはいっぱいいます。しかし、私たちは罪を克服できません。死を克服できません。また、自分の努力でどうしようもない経験をいたします。でもそれは幸いなのです。私たちを作り、愛しておられる神様を知らないことこそ最も危なっかしいこと、最も危険なことです。弱さを与えられてこそ死の前に立ち返ることができ、弱さを与えられてこそ謙遜を学び、弱さを与えられてこそ思いやりを、心遣いを学ぶことができ、弱さを与えられてこそ助けていただくことを学び、そして強く生きることができるんです。イエス様は私たちを愛するゆえに弱くなられました。そして私たちをご自身の力を持って救い、それだけでなく、私たちの弱さに同情できるものとなってくださったんです。真の強さは、自分の弱さを認めるところにあります。私たちは何を誇るでしょうか。誇りというのは、自慢できる部分なんですけども、自分にとって何が一番大切で素晴らしいかを証しすることが誇ることです。パウロにとって宝物、誇るものは自分の血筋や能力や実績でした。しかし弱さをいただいて、弱さを通して神様の力が表されることを知って、彼は自分が弱くされたことが自分にとって一番大切だったと、それが 自分の宝となったと言って誇るんです。弱さを誇るとは、言い換えれば主を誇るということです。私を愛して私のために死んでくださった主を誇ることです。どうかここにいらっしゃるすべての方が、私は私の弱さのことを誇ります、そう言えるものとなっていただきたいのです。お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。どうか神様がかけがえのない方であることを皆が知って、そして自分の弱さを誇れるようにどうか導いてください。パロのように私たちをならせてくださいますように、イエスの名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。